失礼しました。そのまま、そのまま
紹介したいよ。
すいません、ゲストの紹介でした。よろしくお願いします。
それではご紹介いたします。メイクアップのお客様です。柴田ロータリークラブ高橋沢大輔。はい、続きましてのお客様は、センス等クラブが福島の相馬市へということで、支援活動をされた時にですね、お花を提供いただいたということで、ご紹介いたします。菊水酒造株式会社花坂会議リーダーの竹井由紀子さんです。以上です。
大変失礼しました。会長はですね、お願いします。
はい、こんにちは。今日は高沢さん、竹井さん、ありがとうございます。竹井さんのおかげで、きれいな花を相馬にお届けすることができました。皆さんも後で、ご挨拶あると思いますが、ぜひよろしくお願いいたします。まず、カンボジアの竹と風の学校からいただいたもの、石巻に、吉田さんを通じて、届けていただきました。それで、石巻の四ロータリークラブの会長名でお礼状が参っております。ご紹介いたします。忌まわしい大震災が発生してから5ヶ月が過ぎ、季節も震災の翌日の雪景色から春、夏、秋へと変わってきております。非常にゆっくりではありますが、復興に向けてのいろいろな動きが出てきました。市内では未だ行方不明や身元の確認ができない方も多数おり、私ども石巻地区のクラブでは5名の会員が亡くなり、肉親を亡くされた会員もおり、また会社や住居を失った会員も多数に上ります。さて、この度は思いがけずに木柴田中央ロータリークラブの皆様がご支援なさっております、竹と風の学校の生徒さん方より温かい折り鶴、短冊、絵をいただき誠にありがとうございました。一日でも早く皆さんのお心を被災した子どもたちに直接届けたいと思っておりましたが、ちょうど夏休みに入っておりましたので、夏休み明けを待ち、石巻市内で一番古い小学校に昨日届けてまいりました。近々小学校のホームページに掲載するそうです。これからの復興に向けて、長く苦しい道のりに子どもたちもくじけそうになることもあると思います。その時皆様の国を超えた温かい友情と支援は何よりの励みとなることでしょう。いや、きっとなります。通常の生活に戻るにはあとどのくらいかかるか検討もつきませんが、いつかきっと元の、いやそれ以上の復興を成し遂げたいと思います。それまで私たちのことを忘れずに見守ってください。よろしくお願い申し上げます。遅くなりましたがお礼の手紙とさせていただきますということで、石巻ロータリークラブ、石巻東ロータリークラブ、石巻西ロータリークラブ、石巻南ロータリークラブ各会長名でお礼状をいただきました。これが小学校に、お届けした写真ということで、後ほど会談いたしますので見てください。それと一緒に、バナーが送られてきました。お気持ちをいただいたので、当クラブの方からもバナーを送らせていただきたいと思っております。こちらの方ご報告会で、このいい知らせがあったので、ちょっと時間短くなりましたので、さっとでしますけれども、日本にとっては大きな、節目が昨日あったと。新しい首相になる方が決まったということで、ただ、何年か前までは新しい首相になる方が決まればもっとみんな期待やが膨らませたり、いろんな新聞記事等でもこれからのことということが取り上げられたと思いますけども、ここ何年間の間にもう何人かおられたんでしょう。しょっちゅうこう変わられて、何が変わるのかなと思うと、どなたがなってもあまり変わらなくて、 それよりもその中でも着々と動いていく日本の官僚機構ってすごいんだなと。ロータリークラブのように、例えばうちのクラブのようにこういう個性的な人間の集まりでは毎年毎年会長変わっていった方が楽しいだろうし、また新しいこともできるんでしょうけども、政治の世界ではなるべく信頼がおける人がきちんと責任のもとにある程度のスパンをやるっていうことが大事なんじゃないかな、そんなふうなことを思いました。まあ、できれば野田さんがこれから民主党最後の首相にならないように一生懸命仕事をしながら日本の国が良くなるような形で動いていってくれればなと思います。先ほどこの被災地からの令状を見ながら、また実際に私も見てきましたけども、何人かうちのメンバーもこの津波で流されたところを見ている。あの地域が本当にこれから元のようにまたそれ以上になっていくためには大きな政治の力が必要になってくるわけですし、あまり売れない形できちんと立場にいる人が仕事をしていただきたいなと思っております。私も1年間だけですけども、あと残り10ヶ月、うちのクラブの皆さんが、ああ1年間楽しいクラブだったよと言ってもらえるように一生懸命頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。頑張ります。
続きまして高澤幹事にお願いします。
はい、最終例会の持つか、特にはないんですけども、幹事報告として、9月1日からロータリーレートが1ドル78円ということで、早めに換金しておいたもんですから、そろそろ送りたいなということで、昨年のようなことないようにしたいと思います。それから今ほど石巻地区のロータリークラブからご令状来たものについては、今ほど会長からお話があった通りです。あともう一つ、元メンバーでありました福保柴田店の露木君がからの手紙ですけども、今度郡山支店に8月21日から店長として着任したそうです。ぜひお許りくださいということでお手紙をいただいています。例会変更につきましては、城南ロータリークラブ9月8日については規定休会ということです。以上でございます。
はい、続きまして委員会報告、社会奉仕でいいでしょう。いや、畑さんは、
はい、そうですね。
お久しぶりでございます。なんか時間がですね、あっという間に1ヶ月過ぎましたが、今月の初め理事役員会の方でですね、留学生のタイ君が去年7月の例の地デジが廃止になってからですね、先生にいただいたテレビがブラウン管でテレビが見えなくなりましたという先月お話いただきましてですね、当理事会で、じゃ あテレビを寄贈させてもらったらどうかなということで提案させてもらいましてですね、了承いただいたのでお盆の13日の日に、贈呈させていただきました。本人は非常に喜んで、おります。ついこの土曜日ですか、地区の米山小学生とカウンセラーと地区医学院でもってですね、年一遍の交流会がありまして、今年は佐渡の方へ行ってまいりました。佐渡のですね、南ロータリークラブの会長さんが5、6年前でですね、ホストしていただいて、まあ、約半日佐渡の観光を含め文化に触れてきて、すぐまた追っかけですね、昨日、まあ、この今期最後になりますが柴田祭りのですね、台を見てもらおうということで昨日来ていただいてですね、お世話様から始まって最後の煽りまでですね、見ていただきました。一通り、カウンセラーの、この夏の行事がですね、昨日をもって終わったのかなということで一安心しております。まあ、まずもってテレビの御礼をですね、皆さんに本当にありがとうございましたということでありましたので、これで少しニュースが見れると、野田さんが変わったのも知ってました。まあ、インターネットだけではなくてね、テレビ見ることも大事だよということを申し上げておきましたので、少し日本をもっと知っていただいてですね、この10月の台湾の外国の試験がですね、またあるということで、頑張っていただいてですね、ぜひ合格して、いただきたいなと思います。何千、3000人のうちの何十人の世界ですから、大変難関ではありますが、まあ、ぜひ 買いたいと本人申してました。まあ、ということで、米山監査からのご報告であります。
はい、他に委員会は報告ございましたか。なければ出席委員会と申します。
はい、それでは出席委員会の内容です。今日今村さんが昼タグをやるので私が代わりに、8月23日会員数46名、当日出席41名、当日欠席が5名、名客さん、申請出席率が 95.65%。 8月3日今日です。会員数46名、当日出席者33名、欠席13名でございます。以上です。
はい、続きましてニコニコの質問お願いします。
高澤大臣、この度は弊社花塚フリルカムコンテストは市民の皆様から募集いたしましたお花をこの場のお立ちいただくまでお届けくださいまして誠にありがとうございました。リーダーの地球とともに皆様がお礼に誕生いたしましたということで10口いただきます。吉田忠宏、菊水様よりプランターで大事に育てた花をいただき、福島の相馬農家に行くだけに無事届けることができました。感謝ということで3口いただきました。草壁選手、都合で招待いたします。本年のワンボックスということで参加していただきます。高澤健二君、柴田真理さん、無事終了、会議のため招待いたしますいたしますということで参加していただきます。今川和明君、今日は座長をさせていただきます、拙い話ですがよろしくお願いいたしますということで各地渡辺久江君、先週は拙い拓話を聞いていただきありがとうございました。今日の今川さんの拓話を楽しみにしています、頑張ってくださいということで各地佐藤健一君、8月は私の60周年の誕生日でした。8月2日欠席でしたがプレゼントありがとうございましたということで託していただきました。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは協議会に入りたいと思います。よろしくお願いします。お聞きしたところ特にないです。あのニコニコボックスに伝えたというのでよろしいですか。それではオープン。
はい、じゃあプログラム委員会です。今日はあの今川さんの方からありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今川さん、ご準備は喉をつけるようにしていただきまして、ね、よろしくお願いします。あとあの今日アピールする方いらっしゃいませんか。最後の 2,3 分大丈夫、売りたいのないですか。大丈夫ですか。はい、じゃあ今川さんよろしくお願いします。
皆様大変ご苦労様でございます。こんな私の話を聞くために残っていただきましてありがとうございます。あ、入って、あ、緊張してます。先週 の、 あの渡辺さんの毛の生えた心臓の会話できると最高なんですけど。 それでは始めさせていただきます。私瞬時の稲荷岡のところで、清水フードチェーン今川店と河合菓子地区の一式で河合菓子店というのをやらせていただいております。営業としては、食品一般、を取り扱いしておりまして。2店で、およそ12人ほど、でやっております。そしてまず一番うちで、念頭によってやってるのが地場商品にこだわりを持って販売するということです。その辺は、また後で説明させていただきます。これがうちの携帯のホームページになります。まだあまり多く会員数はないんで、もしよろければ皆様会員になってくれると大変ありがたいです。はい。で、私自己紹介ということで、昭和37年に3月に生まれまして、ただいま49歳です。それで高校を卒業して昭和56年に新潟の方の食品卸問屋に勤めまして、そこで初めて、仕事を始めました。その時にやっぱり、今まで学生だったのと、社会人になった、違いというのを一つ大いに感じたのは、社屋を移す、その社屋が移転するということでちょっと手伝いに行ってました。その時に、休み時間の時に商品の上にちょっと腰をかけたんです。その時はまだ学生から、社会人になったまだペイペイでしたんで、別に何の違和感もなく座ってしまったんです。そしたら、先輩に非常に怒られまして、お前どこに腰掛けてるんだとそれは金の上だと、金の上に腰掛けてどうするんだお前な、怒られました。初めて、社会人の厳しさというのをそこで知りました。そしてその後1年後に地元の瞬時農協に勤め始めまして、まず10年間勤めたんですが、そのうちの9年間を A コップという店舗に配属されて、そこにまずずっといたんですけれども、この時初めてそういう氷でしょうかね、そういうものに触れまして、その時のお客様がみんな今のお客様ですので、だから自分の商売始める時に非常にためになったのが、その時お客様とフレンドリーにお付き合いできた、それが大きかったです。それで、春寺町、旧春寺町ですね、藤塚浜地区を抜いた旧春寺町地区のところをよく、外販として、一軒一軒回って歩いたことが多くあったんです。その時のおかげでほとんどの瞬時の地図、住宅地図ですね、 95% ぐらいはみんな理解してますんで、記憶してますんで、何々さんってやればすぐそこのうちに行くことができます。これは今になって本当に力になりますね。そしてその後に、平成3年でしょうかね、農協を退社して、ちょっと自分のところで、農家の手伝いをしたり、タバコクリーニング、うちの母がやってましたので、そちらの方のちょっと手伝いをしながら、またよそに出稼ぎに出かけまして、それで平成6年に今の清水フードチェーン今川店というのを開業いたしました。はじめ本当にこんなに最初はバラ色の世界を夢描いてたんです。ところがやり始めたらなんとこの地獄一日に出る最初ですんでね、一日に出る廃棄物のあの多さ、これを金額にしたら本当に経営はやっていけるのか、 本当にあの時悩みましたね。でもただそのままやっていれば、まあ、多分ダメだったんですけど、まずもったいないからこの商品をどうにかして、できないものかと、考えまして、まずやっぱり総菜を強化して、まず、魚が、まあ、例えば、売ったら翌日まず例えば焼く、揚げる、肉も唐揚げにしたりとかいろいろそういうとこから始めまして、徐々に今度惣菜の方も職人さんをお願いして来てもらって、あの本格的な惣菜品を作れるようには今はなりました。おかげでまず、予想の惣菜とはもうまるあの味が全然違うというお客様から評判いただいてます。でやはりこれから伸びる品目としてはうちらでは、惣菜部門、やはりお客さんはみんな忙しくお勤めになられてるんで、すぐ、テーブルの上に乗せることができる商材でも意外に、お父さんだの子供たちは出来合いの品物と手作りの味の違いというのは意外に知ってるんです。それでうちの惣菜品を買っていくとやはりあのよそとは違うんで、手作りでみんな作ってるのが大半ありますんで、手作りということは結局自分が作るのと同じわけですんで、ごまかしが効くと大変あの主婦の皆様から喜ばれております。まあと平成11年に川東店をオープンいたしました。ちょうど平成11年というと1999年の秋だったんですわ。そしてオープンしたはいいけど、その後にすぐデフレスパイラルに陥りまして、本当にあの時は大変でした。もう黙ってても売り上げは下がっていくわけですし、お客様の購買意欲もダウンしていきますし、あの時そして、まあオープンするということで従業員も雇いまして、その計算してたよりも売り上げはいかないわけですんで、当然、人件費代が赤になるわけですわね。それで本当にその 1,2 年はとっても大変でした。でまあなんとか今日まで営業するコースとかできるように、現在に至っております。はい。それとあとお客様にはどんなことがあっても嘘をつかない、お客様本当に嘘を見抜く力は大変あります。一度嘘ついて成功しても二度目はありません。で本当に本物の商品を売っていかない限りお客様は、2度目3度目、はまだあっても5度目は絶対ありません。これは常にお客様と接していて常に感じることです。それとあ と,、と地場の、ものを、多く、仕入れて地産地消で、販売する、これが、今目指しているところなんです。それで今までは地元瞬時の品物を多く置いていたんですけれども、今、柴田の旧市街の商品とかのお店屋さんの商品だとか、西路の方の生産農家とかいろいろなとこから商品をチョイスして販売するように今いろいろ聞き耳を立てて、お客様の話、友人の話を聞いて、どこがいいかな、何かいい話はあるかなと聞き耳立てて、今情報を入れてるところです。おかげさまで最近 数社、入れていただくことができまして、今まで、売ってました、日本、大手の、洋菓子店さん、大手の洋菓子さん の, あの商品は売れなくなりました。 もう地場の作りたての、ちょっと商品にこだわった品物、そういうものが、売れるようになってきました。それとチェーン店の概念にとらわれない経営、もう始めた頃は清水フードは、工場があり、みんな全部そこで揃うから、その経営に、ルールに従って経営をやってほしいと言われていたんですけれども、そうではないんじゃないかと言ってちょっと外れた道を歩んできたんです。そして、今最終的に、昔うちらが私が加盟した時で、フランチャイズが105、6店舗あったのが今は、36、7店舗になってしまったんです。で結局残ってるところはそのチェーンの、概念にこだわれて、そういう、だけやっていたところがやはり消えていってます。やはり独自の経営、自分の信念に基づいたそういうのをやっているところがやっぱ、残ってます。それで小山さんには本当に小山商店の小山明さんには大変創業した時からお世話になっておりまして、普通先ほど食べていただきました油揚げですけれども、あれは最近作っていただきました商品で、入倉さんたちグループの作った大豆を、小山豆腐屋さんが製造しまして、それをうち清水フード今川店だけで揚げたてを販売するというのを今始めてるんです。でその前はごく一般に小山さんが販売している油揚げを時点で生揚げと言いまして、揚げる前の豆腐ですね、その状態で仕入れまして、時点で揚げたてを販売する。これでだいぶお客さんもつきまして、春地地区ばっかりじゃなくて、中条の旧市街柴田の、町からも清浪あたり豊坂からもやっぱ買いに来てくる人がありまして、大変これは知名度を上げるに大変役立って、大変ありがたいです。それで同じ小山さんの油揚げではないかと思うんですけれど、思われるんじゃないかと思うんですけれど、実を言うと同じものであって、同じ油揚げでありながら違う油揚げなんです。一般に売られてる油揚げというのはある揚げ方をして、それで冷蔵庫に入れなければ、日持ちしないんで、そうすると水気を揚げた後水気をだいぶ取るんです。そうするとちょっと固めの油揚げになるんですけれども、生の豆腐をその場ですぐ揚げて食べるとふわっと感、柔らか感、ソフト感ですね、そういうのがありまして、うちらの方ではそれを醤油をかけて、ネギと醤油をかけて、食べるんです。これが本当によく売れて、消防団の方なんかよく飲み会やるときは油揚げ何十枚とか、買っていましてね、それで酒飲んでます。それで地域密着経営、本当にうちらみたいな小さい、スーパーはどれだけ地元の人に愛されて、リピートを重ねて販売していくかが力の源になるわけですんで、先ほど言った嘘をつかない、本当に近くの人に嘘を言って商品を買ってもらったら本当に来なくなりますんで、本当に嘘をつかず美味しいものを販売していく、これが地域密着経営ですね。はい。で生鮮食品、生産の仕方で全然違う、例えば、鶏豚でも一挙に餌を与えてデブデブに私の体を見て太らせて あの生産して出荷すれば時間も短縮でき、生産効率が上がると思うんですけれども、でもそうすると食べてしまうと身がつよつよで、どうもやっぱり美味しくないと思います。それを時間をかけて本当に餌一つ、違う方法で、生産していったものはやはり身の締まり、油の乗り、それがちょうどいい感じになりまして、例えばうちらで扱ってます、南部鶏というのがあるんですけれども、前回大震災で、被災に遭いまして、10万羽が餓死して死んでしまったそうです。そしてずっと4ヶ月入荷なかったんですけれども、やっと最近出荷体制整えまして、やっと店頭に並ぶようになりました。で、煮物に使うと、普通鶏肉といいますと、煮た後の肉というのは非常にパサついて硬くて美味しくないんです。ところがその南部鶏を食べますと、煮た後の肉でも柔らかくてまだ脂が乗って、で出汁の方にすごい、出汁が出るんです。それでお客さんがよく買っていって、今まで、うちらでいう小煮物ですね、小煮物を作ると子供が非常によく食べるんだそうです。ところが、それはちょっと高いんで別な鶏肉も置いておいたんです。そしたら間違ってそちらの方の鶏肉買っていって小煮物を作ったら子供が食べないんだそうですわ。なんで食べないんだってばあちゃんが言ったら、美味しくないもん。本当にそれぐらい、味の違いっていうのは出るんです。本当に肉一つなんですけれども、それとあと鮮魚の方ですけれども、鮮度のいい魚を、内臓も入ったそのまま姿で販売してれば、おい生きのいいのあるねなんて言ってるけども、それがそのまま売れてくれればいいんですし、またそれを調理できればいいんですけれども、今ほとんど調理できる方少なくなってますし、それでそんなのを翌日に処理してても、美味しくも何もないんで、もう入ったその時点でうちはもうすぐお客様が使えるように処理して店に、販売してます。そうするとお客様本当に、すぐ使えるから便利でいいと非常に喜んでます。それでよく今、大手スーパーさんあたりだと、調理しますんで声をかけてくださいというところも結構あるんですけれども、そうするとなかなか声かけれる人はかけれますけれども、かけづらいっていう人はやっぱかけれないと思うんです。それとあとなぜそれをやったかというのが今思い出しました。ゴミの有料化になった時に魚が売れなくなったんです。なぜかと思いましたら、お客様に尋ねたら、だっておさん考えてみた、内臓を取って頭、それ、それを生ゴミに捨てて、そのまま台所に置いておいたら匂いつくのがと言われましてね、あ、そっか、ゴミって毎日捨てるもんじゃないんだなって。そうですよね、ゴミ袋1枚何十円と払うわけですもんね。それでゴミはね、何時間に1回捨てればダメなんよなんていう話を聞きまして、今までうちはもう、業者さんが取りに来るんで毎日ゴミ捨てるからそれ考えなかったんですよね。そしたらお客様からそう言われて、はあ、そっか、ゴミでないようにすればいいんだなと思ったのが正直言うと一番初めでした。はい。そして、次、地場農家より直接仕入れ、今日は宮島さんいなくてとっても良かったです農家さんと結構いろいろのお付き合いしておりまして、その例えばアスパラだったらアスパラ、そしてイチゴだったらイチゴ、何だったら何というふうに、その作物の中では一番おいしいものを作るという方たちとまず付き合いをさせていただきまして、販売させてもらって、もうそれでお客さんついてますね。やっぱり、同じイチゴであっても味の違いは本当に天と地の差ぐらい ある市へ。アスパラにしてもある農家のうちが仕入れてる農家だと、何年前でしたのかね、5、6年ぐらい前に、天皇陛下が新潟に、来られた時、その方のアスパラをもうあなたのじゃなければダメだということで、あのホテルオークラの方から、新潟ホテル新潟だったかな、オークラの方から、ありまして、その人のアスパラだけが納められたという、もう天皇陛下も食べたという、あ、素晴らしいアスパラです、はい。そして、成功体験、失敗体験、今まで本当に成功はあまり多くないんですが、失敗は多くしてきました、お客様から注文をいただいて、はいはい、いつものように調子いい感じで、俺の頭はもうコンピューターだっけ 100% 忘れないだろうと思ってたんですけども、もうすっからかに忘れてまして、それでお客さんが、オードブル取りに来たよなんて、あれそれ何の話ですと、後でよく思い出してみたらメモ取ってなかったんですね、忘れたなんて思いまして、すぐそれからちょうど私その場にいなくて、ちょっと遠いところにいたもんで、いる人間でまず何でもいいですけど、まず何とか作って、何とかその場で間に合うようにしてもらって、まずお金代いただかんたっていいからということで、まあ、その場を詫びて、なんとかさす、ことを得ることができました。それで、もうあと来ないだろうなと思ってたら、懲りずに注文くれて大変助かっております。あと、信頼感で地域密着ですね。これは他社スーパーさんに、から買い物して、あ、うちのお客さんから言われたんですけど、よそからよその店で買い物をして、美味しくなかったり傷んでたりしたって文句は言いません、言いません。でもお宅から買って傷んでたり、美味しくなかったら、まあ、傷んでるのは言ってもらって当然だと思うんですけど、美味しくないのを文句言われて、言うなんて無参考にしか言わないんだよと、こういうことをよく言ってくれるお客様います。これは大変ありがたい言葉だと思います。そして今売り上げを追求するよりも、やはりどうやって一手間二手間かけて利益率をアップさせてお客様に喜ばれるか、私もいいしお客様も、そのまず、手抜きとは言いませんけど、便よく使っていただくことができるかというところを今目指しております。それで、ロータリーに、入って、1年ちょうど経ちましたけれども、こう最初は本当に右も左も分からなくて適当にはしゃいでましたけれども、数ヶ月ちょっと経つと、もう皆様の凄さが身に染めて声も出なくなるようになりまして、で、黙っていろいろの人の話を聞いたり、いろいろの身振り手振りを見ながらいろいろ知ってきました。それ本当に、ある方から言われたんですけども、チラシ、そういう情報を流すんであれば絶対継続しなければ意味がないと、やる限りは、継続、これが一番大事だということをお聞きしまして、はあ、そうだよなと思いまして、今それをやり始めているところです。そしてもっともっと勉強させてほしい、アドバイスとしてほしい、そうですね、あまり多くありすぎて、常の皆様の、会話の中でいろいろと勉強させてもらいたいと思いますし、またこちらからも問いかけることがあるかと思いますが、よろしくお願いしたいと思います、はい。 大体時間いきますまだ大丈夫ですか、はい、じゃあもうちょっとだけもうどれくらい大丈夫もう10分は10分もありますあの最近あの宅配事業というのを始めてるんですけれども、お年寄りたち、車で走ってこれない人たちですね、歩いてこれない人たち、そういうところに電話いただきますと、配達料というのをいただくんですけれども、それで電話もらえば、2時3時その頃に、配達しますっていうのを始めてるんです。これで今徐々に増えてきて、今だいたい多い人だと週に3回、そして金額としては2000円から多い人だと6、7000円ぐらい買われる方あります、はい、これも本当にでもかかってくる電話の、人が日に日に声がだんだんと小さくなっていて、本当に大丈夫なんだろうかななんて心配することも多いにあります。やっぱりこれが高齢化の現実なんだと思いますね、はい、それとあとロータリーに入るまで私ほとんど外に出ることがなかったんです。特に大和さんなんて一番よう分かるかと思うんですけどほとんど仕事ばっかりで外に出ることが少なくて、それでロータリー入り始めまして、外出てそうしてきたらやっぱりいろいろ情報の全然違ってきますし、今までと見方、物の見方がやっぱ変わってきますし、やはりこれはやっぱり人との触れ合い、人との触れ合いの中に聞き耳を立てていい情報をチェックして我が身のものとする、これとっても大切ですね。皆さんのいいとここれからもいっぱい見せてほしいと思いますそれとあと今まで言った中でも置いてまた一つのまとめなんですけど、美味しいものをもっともっとお客様に知ってもらう努力を継続して続けていかなければいけないと思います。それで朝の8営業時間が朝の8時から夜の10時なんです。それでやっと最近外に出れるようになったというのは、子供がもうある程度大きくなって、うちの妻が店に立つことが夜立つことができるようになったんで、夜出ることが可能になったというところなんです。それで本当に子供たちには小さい頃から不便もかけてるし、妻にも大変、で普通では考えられないような生活させてますし、本当に家族には頭が下がる、一方です。本当に私のわがまま好きこと好きなことばっかさせてもらって、本当に家族には感謝の念でいっぱいです。はい、以上になります。どうもありがとうございました。
じゃあもう少し時間あるんで、今25分なんで、あと5分ほど質問タイムということでさせていただきたいと思いますが、どなたかご質問
ないですね。
はい
はい、
今日詳しく話を聞かせていただきましたけど、
はい、
清水フードチェーンということになってますが、今のお話を聞くとむしろ今川フードとした方がいいんじゃないかと思うんですが、まあ、そういうこと可能であれば今の路線でしたらもっと売れるなんじゃないかって感じがしたんですが、それが質問です。いかがなお話を。
はい、よくですね、そういうふうに地場商品の仕入れとかみんないろいろの仕入れをやって、やればできるんじゃないかと言うんですけれども、それを考えてやっぱりやめて、自分でやった方もおられます。で、私がやっぱりこの今16年かな7年かなやって感じるのは、やはり仕入れの力が全然違います。もう全く違います。で、例えば 今年の去年の暮れから今年にかけて販売したみかんなんですけれども、糖度18度というみかんがあったんです。18度と言ったら甘すぎて、本当に甘すぎて、ある新金さんの支店長に言われました。甘すぎて甘すぎてダメだって本当に美味しいと、ちょっと持ってってた、食べてみたいなって持っていったんですが、そしたら、いや、美味しい、でも、ある支店長が、甘すぎて、本当にそれぐらい甘かったんですが、そういう商品は、うちら、逆立ちしたって市場で流通しませんので、仕入れることができません。産地と直接の取引でやってるから仕入れることができるんであって、その他にやっぱりスケールメリットですね。大きいところにはやっぱり安く出すし、個人でやったって入れてくれない商品だってあります。そういうとこをやっぱ踏まえていくと、やはり傘の下にいるのが、傘の下にいながら自分で好きなことをやると、それがやっぱ一番ベストかなと思うところです。はい、
お説明しますよ。
チェーン
から脱退するっていうんじゃなくて、はい、あのチェーン店って言いますと、不思議なのはどちらかというと
使われる立場
です。そうです、はい、逆にチェーン店をこっち側で使うという経営をされているので大変いくらと思いましたので、ついでに看板を
持ってます。はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ他は何でしょうかね。もう2分を切りましたので以上でよろしいでしょうか。私もこうプログラム委員としてすごく役得だなと思ってますけども、こういった非常に小売っていうのは激戦で、大変な商売だと思うんですけども、その中でどうやって生き残っていくかという、何というか今回の震災も含めて、この間松本さんのお話もあったんですけども、非常に地域密着というか、地場で生きていこうというところ、またあとは顧客を商売顧客にしていくという、やっぱり昔の商売はやっぱり原点になってるんじゃないかなというふうに私も非常に感じて勉強になりまして、私の商売にもいろいろ活かせるんじゃないかなと思いますし、またこういった皆さんが聞かれたあたりの商売の糧にもなるんじゃないかなと思います。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
次回は、外貨庫で東北電力さんに来ていただきます。その後は岡井さんと宮島さんと9月のバージョンが行われまして、10月には小池さんということで、また同じような感じでやらせていただきます。プログラミングは以上です。ありがとうございました。
それでは外貨庫は楽しみに待っております。会長、以上お願いします。
はい、今回、こういう形の会員宅は2回目でしたけども、本当に分かりやすくて、プログラム委員会、それから宅配をなさる方たちのご苦労がよく分かります。本当にありがとうございます。提唱いたします。